長後地区郷土づくり推進会議の活性化部会会長でいらっしゃいます。また長後商店街協同組合の理事長でもいらっしゃいます山村忠夫さんにお話を伺っていきたいと思います。山村さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
山村さんのご自身はこの長後地区にお住まいになってだいぶ長いんですよね。
そうですね、まあ、70年ということになりますかね。もう70歳に、あっという間に70歳になりました。
はい、この長後地区の歴史歩みについてご紹介いただけますか。
はい、まあ、長後地区はですね、大変歴史的にはですね、古い歴史をもがございます。と申しますのは古くはですね、平安末期吾妻鏡にもしっかりとですね、記載がございますように、で、まあ、古くはですね、平安末期なんて言いますか、渋谷市茂国がですね、居城を開いて、それが、まあ、長後のですね、まあ、少なくとも歴史にですね、はっきりと明記されているのはそこからですね。その後ですね、長後の、まあ、なんて言いますか、基礎を築いたって言いますか、長後が町としてですね、しっかりと形成されてきたのは、まあ、江戸後期から末期にかけてですね、いわゆる八王子街道って言いますか、別名滝山街道というんですが、旧藤沢町田線ですね、今商店街の通りになっている、あれが通りがですね、大和からそれから町田を抜けて相模原、八王子、それから青梅まで続いている街道です。これ非常に武士の中世の武士街道というわけですけれども、これとですね、戸塚からですね、今まあでいう長後街道沿いにですね、大山街道が走っておりまして、そのちょうど結節点が長後だったわけですね。でそこでですね、まあ、その大山街道詣が非常にその江戸後期から末期にかけて盛んになりました。その、まあ、ツアーといいますか、旅人と、それから滝山街道、八王子街道を往来する商人といいますか、まあ、結節線という形でですね、まあ、旅行ができ、その人たちに生活用品を提供する場として、江戸末期にですね、商店街が形成されてきたというのがですね、まあ、流れでございます。
そうですか。はい、そのところは長後宿とも呼ばれてね、栄えた町でもあります。そして長年住んでいて山村さんが感じるこの長後地区の魅力、ズバリどんなところだと思いますか。
そうですね、もう町とですね、それから自然といいますか、これは畑、田んぼも含めてですね、これは非常にコンパクトになっているといいますか、それと同時に境川と引地川がですね、非常に接近している、最も接近しているのが長後地区だろうと思いますね。だから両河川に囲まれた、まあ、基本的には丘陵地帯なんですが、まあ、そういう意味では両方にですね、畑、自然が今かなりの部分ですね、緑が残っていると、まあ、貴重なそのある意味では財産だろうと思いますね。
そうですね。はい、まあ、栄えているところの中に農業も盛んでね、夏にはまた梨やぶどうなどさまざまなものも生産されておりましたけれども、その中で現在山村さんは商店を経営されながら長後商店街協同組合の理事長も務めていらっしゃるということですが、店舗というのはこのエリアはどのぐらいになるんですか。
ただ協同組合に加盟している組合員はですね、72名です。まあ、これは何て言いますか、ピーク時のやっぱ半分になりましたけどね、今は72名でございます。はい、
ですか。はい、まあ、それでも駅から伸びる商店街ね、日頃もにぎわっていらっしゃいますけれども、商店街で独自のこうイベントなども企画されることもあるんですか。
はい、ございます。何て言いますか、住民祭りとしてですね、まあ、かれこれ30年を迎える長後祭り、まあ、そもそもこれはですね、商店街が立ち上げたお祭りでございまして、でただそれをですね、まあ、周辺の住民の方々と協力してですね、今ようやくですね、住民祭りという形でですね、まあ、定着してきているわけです。
もう長後祭りには本当にね、多くの方が駆けつけてくれて、またゲストも毎回楽しみにしている方も多いようなんですけれども、商店街としてのイベントもあるんでしょうか。
ですね、夏はですね、納涼祭、それからひまわり祭りですね、年末にはですね、抽選会といいますか、大抽選会、その他まあ、毎月とはいかないんですが、年にですね、そうですね、7、8回はですね、七福店巡りということで、各店舗のスタンプを押していただくとですね、抽選ができると。で、 その都度のですね、季節季節のですね、商品、例えば花を、春先で花を差し上げましょうとかね、秋であれば秋の味覚市であるとか、あるいは寒くなるとラーメンを差し上げますとか、はい、その時その時にですね、その何て言いますか、タイムリーな、景品商品を揃えてですね、まあ皆様に、ご提供しているわけでございます。
そうですね、はい、このスタンプラリーが頻繁に行われているということでね、何度となく商店街を歩く楽しみも一つ見つかりそうですね。この後のスタンプラリーの予定というのは近々ありますか？
多分10月にですね、ラーメン祭りが予定されていると思います。はい、まだ具体的なですね、日時は今のところまだ未定でございます。はい、
ぜひその機会にはね、地域外からも足を運んで参加していただきたいなと思います。そして、この商店街空き店舗の課題というのも出ているようなんですけれども、これについては何か動きもあるんでしょうか？
空き店舗もですね、先ほどの商店街の中でいくつか目立ちます。で、地域経営会議でですね、まあ、それも一つの話題となっておりまして、で、空き店舗対策の一環といたしましてですね、2年前にですね、安全安心センターというのをですね、開設しまして、で、その中にですね、まあ、NPO なんですが、ワーカーズというところが、まあ、その管理も含めてですね、生活サポートセンターを立ち上げまして、で、主なですね、事業は買い物代行、それから生活サポート、生活全般にわたるサポートですね、それと給食と、この3つの事業をですね、展開し始めまして、まあ、買い物代行がちょっと伸び悩みなんですが、その他の生活サポート、例えば夏の暑いさなかの庭の草取りであるとかですね、あるいはその お墓参りであるとか、あるいはその医療機関の送り迎えであるとかですね、あるいは部屋のお掃除等と生活全般にわたってサポートすると、それと、給食といいますか、お弁当の配送と、この2つの事業についてはかなりですね、状況は肯定しているようです。はい、問題はですね、やっぱり今後ですね、買い物サービスをですね、活性化させるために、まあ、我々としても、商店街と一体となってですね、活性化するための方策をこれからですね、対応していきたいと思っております。はい、
でも高齢者にとっても非常に嬉しいね、温かみのある地域対策が進んでいるようですね。そしてこれから何かこう展開、こんな商店街を作っていきたいという思いというのはありますか？
そうですね、希望とすればですね、やはり商店街はですね、生鮮食料品が必要なんです。ただユニが撤退してからですね、やはり町全体にですね、生鮮食料品のお店って言いますか、が非常にその力不足って言いますか、不足している。それが最大の弱点だろうと思います。したがってですね、まあ、なかなかその適当なですね、店舗がないんですが、やはりできりましたら、まあ、小規模でも、いいのでですね、食料品スーパーをぜひ誘致したいと。これやっぱり日々の生活を支える基本ですから、でそれはしっかりとですね、今後もですね、まあ、活動してきた、誘致のための活動は続けていきたいなと、と考えております。
はい、ぜひ地域の活性化、商店街の活性化にこの後もご尽力いただきたいと思います。